Buongiorno tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。まず今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。はい、1971年映画作品「愛すれど悲しく」より、ベルタのテーマを聴いていただきました。ブブというつまらない男を愛するがゆえに、娼婦に身を落として献身を尽くす女ベルタ、後に紳士なピエロと出会い、人生をやり直そうと希望が芽生えた時に、刑務所から出てきたブブ、その恋人ですね、彼は、ピエロにナイフを向けて、彼女は元の娼婦に戻っていったというお話でした。オッタビア・ピッコロと、マッシモ・ラニエリが共演した我が青春のフローレンスに続く巨匠マルコ・ボロニーニ監督の作品です。これも同じように主演はオッタビア・ピッコロとマッシモ・ラニエリでした。原作の舞台はフランスでしたけれども、舞台をイタリアに設定しての作品で、音楽はあの刑事などでもおなじみのカルロ・ルスティッケリでした。なんともこう哀愁というか切ない音楽、イタリアらしいなと思いますけれども、この愛すれど悲しくというタイトルですけれど、邦題でその悲しくというところの悲しいという字はですね、哀愁の愛の字の方なんですね。秋にふさわしいタイトルかなとも思いますが、カンツォーネっていうと哀愁を帯びていないといけないっていうような方もいらっしゃいますけど、そうばかりではないと思いますが、カンツォーネもイタリア映画も人間の哀感というか、救いようのない人間の心を映し出してくれる、そしてそれが人間なんだよと、感じた時に救いがあるっていうか、そういうことを、テーマにして作られているものが多いような気がします。なんか目に見えない、神様の裁きみたいなものと、愛を感じるなんて、そんな風に感じる時がありますけれど、さて、1911年の夏のベニスを舞台にした傑作、トーマス・マン原作、ルキノ・ヴィスコンティ監督のベニスに死すから有名なメインテーマ曲となりました、マーラーの交響曲第5番からアダージェット、少し長いですが、この哀愁というか、なんか秋の深まる秋にこうふさわしい曲として聴いていただこうかなと思います。それとですね、この幻想的なこの曲と対比するように、映画の中で流しの歌を歌いたちが歌ってたんですけども、ナポリの笑いの歌アリーザという歌が出ています。私的に言うと、このヴィスコンティさんっていうのは、彼の数々の作品の中でこういったですね、本当の大衆歌っていうか、そういうものをたまに使って貴族的っていうか、こうデリケートな完全美っていうんですか、に対してこう時代のね、人間のいわゆる一般ピープルっていう大衆が持つ強さとか横暴さをなんか語ってるような気がするんですけれども、どうでしょうか。このアウレ、笑いの歌はアウレリオ・フィエロで聴いていただきますが、これはもう本当にこの笑いが音楽になってるという、ちょっと圧巻です。聴いてください。はい、笑いの歌をアウレリオ・フィエロで、そして、映画ベニスに死すより、マーラーの交響曲第5番アダージェットを、サントラから聴いていただいたわけでございます。なんかこう、目にこう浮かんできますよね、このなんか、リド島っていうんですか、ベニスの、近くにあります、大きな島がありますけれども、そこのこう静かなこう海と、なんか白い衣装をまとった綺麗な婦人ご婦人方と、そして美少年、それを見つめるダーク・ボガードが演じました、アッシェンバッハという作曲家、音楽家ですね。なんかそのなんか情景が浮かんでくるような気がしますけれども、このビョルン・アンドレセンっていう方、少年のね、タジオの役をしましたけど、とっても綺麗でね、女の子かと思いましたけれどもね、当時。そしてあの素敵なというか、なかなか悪の強いけれど素晴らしい、苦い米でも同じのシルバーなバンガードも出てた、そんな映画でございました。 それでは、もう一曲、懐かしの哀愁を帯びた映画音楽から聴いていただこうかと思います。1972年、当時31歳のベルナルド、ベルトリッチ監督の放ったセンセーショナルな映画ラストタンゴインパリからメインテーマ、これはガトー・バルビエリが、作曲いたしました。と、もう一つはですね、もう一つ、タンゴを聴いていただこうと思いまして、この度、素敵な CD が出ると言われています。伝説のミルバとアストル・ピアツォーラで忘却。思わずこう聞き惚れてしまったというか、聞き入ってしまいましたけれどもね、1972年の映画ラストタンゴインパリよりそのタンゴを聞いていただきました。これはサントラです。そして、2曲目の方は、ミルバとアストル・ピアソラの、ですね、忘却を聞いていただきました。そのミルバとアストルピアソラライブイン東京、1988年ということなんですけど、このライブ録音がですね、この度、CD2 枚組で発売されるということになってます。なんかもう本当に全く、カットなしっていうか、見事なライブ録音になってるらしいです。彼女の喋りから全部入ってるらしいんですけれども、このね、やっぱりこのコンビっていうのはもうやっぱり伝説のコンビになりました。この彼女とピアソラが出会わなかったらば、こういう歌として出て世界中に出ていかなかったということでもありますので、この CD は世界の貴重な音源ということで皆さんにこう期待されているそうでございますけれども、ということで2曲単語を聞いていただいたわけでございます。今年はですね、特にこの時期なんですけれども、イタリア年秋ということで、12月までこのイタリア年ということで、全国でイタリアにまつわる音楽祭とか映画祭とか、ちょっとしたイベントですとか物産展などが催されています。というか、それを特に強調した形でいろいろな催し物が行われているということなんですけれども、私がですね、ここのところちょっと発見したのはですね、皆さんもしかしたらご存知かもしれませんけどね、渋谷の文化村で、なんか11月ぐらいからロードショー公開されるんでしょうけれども、福王家の一族という映画でございます。このチラシというかパンフレットを手にしました。2008年のイタリアアカデミー賞、このダビッド・ディ・ドナテッロ賞というんですが、こちらの方の4部門を受賞したという映画でございます。内容の方はそれこそヴィスコンティの名作山猫に近いといいますか、そういうようなテーマでしてね、この場所はなんか あちらはパレルモでしたけれども、カターニャ、シチリアのカターニャの貴族、福王っていうのはですね、これヨーロッパ総督のことを言うらしいですね。ヨーロッパで、ここに書いてありますが、ヨーロッパで国の領土や海外植民地に置かれた国王代理を務める高位の行政官のことと言いますけれども、その一族のですね、時代を変わりゆく時代の中で翻弄するというか、たくましく生き抜くと言いますか、そういったことの生活を描き出すということがテーマになっているようでございます。新しい時代を生きるために、父は権力を、息子は自由を、娘は愛を求めたというふうに書いてありますけれども、その、王朝をこう後ろ盾としたですね、貴族として大きな貴族の家庭ですね、ウゼダ家っていうんですか、で、その家の家族の生き様を描いているようでございます。なんか私も、そうですね、この見てみたいなと思った映画なんですけれどもね、なんかこうやはりなんて言うんでしょう、ウィスコンティもそうですけれども、向こうの貴族を扱った映画って本当に素晴らしい、耽美というか本当に美しい映画に仕上がっているような気がします。やはりそのイタリアという素材というか、またその力の強さでしょうか、作られた文化の大きさでしょうか、こう映し出されるもの全てが本当に見ていても考えられないほど華やかで立派で、そして美しくて、 まあ、映像を見てるだけでも多分いい、なんか感心するというか、感動してしまうのではないかなと思って、まあ、そんな感動をですね、こうちょっと味わいたいなと思うので、私はこれはちょっと行ってみたいなと思って、近頃でございます。ということで、福王家の一族のちょっとご紹介などをさせていただきました。今年は、イタリア年秋ということでございます。12月まで、全国でいろいろな催し、いろんなシンポジウムですとかいろんなことがあるようですので、皆様もぜひいろいろと探し出して、イタリアに触れる機会を持ってみてはいかがでございましょうか。それではですね、後半なんですけれども、こちらの方は、知る人ぞ知る、まあ、懐かしいカンツォーネ歌手のジョニー・ドレッリの歌を、まあ、一挙まとめて聴いていただこうかと思います。それではですね、まあ、まずはとにかく聴いていただきましょう。4曲続けて、いいですか、4曲続けてです。それは9月だった、引き出しの中の海、涙に咲く花、そして恋の遊び。はい、なんか4曲バーッと聴いていただきました。それは9月だった、引き出しの中の海、涙に咲く花、恋の遊び、まあ、いずれもジョニー・ドレリのヒットソングでございますけれども、ジョニー・ドレリは1937年、南イタリアのメーダに生まれました。父親はですね、ニーノ・ダウレリオという、まあ、当時有名な歌手でして、家族ともどもニューヨークに移住します。そしてニューヨークでミュージックスクールに通いながら歌とピアノと作曲法を学んで、 ABC テレビの人気番組にアマチュア勝ち抜きコンテストというのがありまして、ドレリは18週勝ち抜き、まあ、パーシーフェイスに認められてプロとなり、まあ、ミュージカルの舞台を経験、そしてハリウッド映画にも出演いたしました。そして1957年、自分の国で、まあ、イタリアですね、母国で力を、まあ、発揮しようと帰国して CGD レコードと契約、そして58年59年とドメニコ・モドゥーニョと組んでサンレモ音楽祭の、まあ、2連勝となりました。それは、まあ、ボラーレとチャオチャオバンビーナという、まあ、2曲なんですけれども、その後トントン拍子にマスターの座を、まあ、獲得していったわけです。そして、まあ、こんなもう本当に甘いというかとても素敵な声なんですけれど、まあ、彼はイタリアのフランク・シナトラと言われて、シナトラとか、まあ、ディーン・マーティン、ペリコモなど、まあ、当時人気絶頂だったスターの路線でイタリアでも、歌手として司会者として絶大な人気を誇っていました。私はね、このジョニー・ドレリーっていうのは後になってものすごく好きになった人なんですけれども、とっても何とも言い素敵な紳士というか、素敵な人です。それで、まあ、彼はですね、人気女優のですね、当時人気女優、今でも素晴らしく綺麗なカトリーヌ・スパークとですね、10年ぐらい同棲生活を送ったということでも映画ファンの皆さんではおなじみなのではないでしょうか。ということで、まあ、最後に聴いていただく曲なんですけど、これは私にとって思い出深い曲なんですけれど、アリーバラボンバという、まあ、ジョニー・ドレリの曲です。なんかイタリアのお菓子 の, コマーシャルにも使われたそうですけれども、昔またラジオをちょっとやっておりましたが、番組をやった時にこれがまあテーマソングとなって、ビバイタリアというまあ、番組をやってました。その時のまあ思い出の曲です。アリーバラボンバ聴いてください。ジョニードレリでアリーバラボンバを聞いていただきました。さて、ここでお知らせです。私のことなんですけどね、東京都の多摩市にあります聖館というところで、コンサートをいたします。聖館祭りコンサート、午後のカンツォーネというタイトルです。14時30分開場、そして15時開演ということでございます。お気づきになりましたらばぜひお越しいただきたいかななんて思ってます。今日聴いていただきました女性の曲、女性歌手たちの歌なども披露させていただくつもりでおりますので、よろしくお願いいたします。松本純子の音楽バール、シネマティックカンツォーネはあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、まだまだたくさん登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ、ディベルティアモチ、チャオ。